聖書朗読をいたします。今朝箇所は出エジプト記20章4節から6節、出エジプト記20章4節から6節、旧約聖書134ページになります。出エジプト記20章4節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。今朝は偶像を作ってはならないと題して、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。予報では明日雪かと言われたりしてですね、寒い中にありますが、それぞれ支えられてですね、歩んでまいりたいと思います。今日は10回の中の第2番目ですけれども、偶像を作ってはならないということがあります。キリスト教会において大きな働きをした人に、方に香川豊彦という方がいらっしゃいます。まあ、この方は1960年に亡くなったわけですが、まあ、この方は伝道者であり、また神戸のスラムなどで伝道したりした、まあ、社会運動家でもあったわけです。まあ、この方が亡くなった後ですね、彼の銅像を建てようという声が起こりですね、その募金が始まりました。ですがこの時ですね、ある人々はそれに対して、強く反対をしました。その理由は、香川先生を記念するならば、その志を表すものとして、例えばこの記念館とか、あるいは社会福祉施設を建設すべきであり、銅像などを作っても香川先生は喜ぶどころか、かえって怒るでしょうというですね、まあ、そういうことでした。確かに製品に甘んじてですね、キリストのように生きたいと願って、そして人々に仕えていたこの香川先生にすれば、まあ、ありがた迷惑だという、まあ、そんな議論でした。たとえそれが真心からであり善意であったとしても、迷惑なことも起こり得るのかなというところでもあります。この十回ですけれども、十回の第一の戒めは、あなたは私の他に他の神々があってはならないという言葉でした。そこから天地を作られた唯一の真の神のみを礼拝すべきであるということを知らされました。ですが、たとえ唯一の神を礼拝しようとしても、その礼拝の仕方が間違っていれば、かえって過ちとなってしまいます。今日の第二の戒めでは、あるべき礼拝の仕方についても語るものでもあるわけです。20章の4節から6節のところでした。まず一つは、偶像の神ということです。偶像の神、神はここで私たちがどんな偶像であっても、それを作ったり拝んだり、あるいは使えることをしてはならないと厳しく命じました。この偶像ということですが、この言葉は、例えば木とか石とか、その他のものをですね、掘る、あるいは切り取る、そんな言葉から来ています。ですから、私たちはそう言われると思い当たるところがあるかと思います。私たちの周りには、木や石で掘ったり、あるいは削ったり、 して作ったものが多く見られます。皆さんの周りでもそういったものが多くあったと思いますが、私なども子供の頃はこの地蔵本というのがあってですね、夜店も多く出ていました。まあ、子供などはそういった夜店が目当てだったわけですけれども、まあ、6つぐらいの石で作られたお地蔵さんが祀られ、そして多くの人が拝んだりもしていました。まあ、特に子供を守るものとして大切にされていたようですね。ですがこれもまた石の偶像であってですね、その他日本には多くの木やあるいは石で作った神々があります。でもそれらを礼拝しないようにとあるわけです。ですがそれらと形は違いますが、やはり偶像礼拝になりかねないものも多くあります。例えばローマカトリック教会やあるいはギリシャ正教会などでは、礼拝の対象となる像とか絵画、そういったものが礼拝の場に置かれていることもあります。あるいはギリシャ正教などではイコンと呼ばれるいわゆる聖画が多く見られます。イエス・キリストやマリア、また昔の信仰者たちを描いた絵だったりするわけですが、それらが礼拝堂はもちろん道のですね、角いろんなところに小さな祠が作られ、そこに飾られ、ろうそくが灯されたりもしています。で、人々は、まあ、それらを拝んだりもするわけですね。まあ、ところがプロテスタントの教会に来た人々が驚きを感じることがあるわけですが、それは礼拝の対象となる絵画とか像とか、そういったものが全くないということでした。教会によっては礼拝堂のですね、奥の壁にカーテンが引いてあるところもあったりしました。ある人はそうするとそのカーテンの奥に何が祀ってあるのかと覗いたこともあったようですが、そこに何もなかったということで驚いたという方もありました。それは偶像を作っても拝んではならないというやつ、作っても拝んでもならないと命じられているからであったわけです。もちろん人々が偶像を作るのは必ずしも悪意からではなく、残念ながらこの誤ったものですけれども、そういった思いから来るものもあります。善意から礼拝の時に何か見えるものがあった方がいいだろう、礼拝の助けになればと考えて、そういった像や何かを作ることもあるかと思います。ですがそれはたとえ、善意であったとしても偶像礼拝となるものをしてはならないという戒めに背くことであるわけです。先の香川豊彦の銅像論争の原因などもそこにあったわけですね。神は木や石やその他のもので偶像を作り、それを拝むことをしてはならないと命じています。ですがこのような偶像礼拝の禁止の行き過ぎからある人々は、どんな形の芸術品もこの偶像礼拝とみなして、それらを教会やあるいは家に飾ることを否定したりもしました。例えばキリストの姿を描いた絵も最後の晩餐の絵もそれは良くないということもあるわけです。まあ、そのように主張する方々もあったりしたわけですね。昔、高槻にある福音寿教会の街道の横の壁にゲッセマネの園で祈るイエス・キリストの姿を描いた本当に大きな絵がですね、飾ってありました。そして教会が無牧の時にですね、まあ、いろんな先生方が説教に来られるわけですが、ある時に来られた福音寿の先生がですね、牧師が、これは偶像礼拝だから直ちに外せと主張するわけです。ですがそれは誰もそれをですね、拝む者もいないからそれはいいだろうということで、教会としてはそのままにしてあったわけですね。ですからこの十戒は一切の芸術を否定しているものではありませんし、飾ることも否定しているものではないわけですね。それらを礼拝したり、あるいは礼拝の助けとして用いたりすることをやはり禁じているものであるわけです。 そういう面であまり極端に走ることもないわけですね。もちろん偶像の神というのはこれらの実際の木や石で作ったものばかりとは限らないわけです。その十回の第一の戒めのところで何者も神としてはならないとありました。私たちにとって神となるもの、偶像の神となり得るものが私たちの周りには多くあるかと思います。ある極端な青年がいましたが、彼は芸能人などのアイドルという言葉を、毛嫌いしました。そして他の人がそのアイドルという言葉を口にするのも嫌だというわけです。それはアイドルというその言葉が偶像という意味を持つからだというわけですね。確かに若い人々にとっても年配の人にもアイドルとなるそんな芸能人などもいるかと思います。それらが神となってはやはり困るわけですけれども、でもそんなに目くじらを立てることもないだろうということもあります。この百万人の福音のですね、11月号は現代の偶像礼拝というですね、そんな特集がありました。その中では今の言葉での特別な推しのですね、芸能人やそういった人を持つことはどうなるかというそんなことも少し触れられていました。ですが私たちにとっては富や趣味や仕事やその他いろんなものが時として神様以上のものとなってしまう、偶像の神のようになってしまう、現代の偶像礼拝と言われるようなものになってしまうこともあるので、その辺のことはいつも心しなければならないことかと言えます。このように偶像の神ということがあります。そして次にはその私たちの神ということですね。偶像の神、じゃあ私たちが信じる神はどのような神様なのか。神様はなぜこのように偶像を作ることを拝むことを禁止したんだろうか。それは私たちが信じる神がどのような神かということにかかっています。ここで私たちの神様がどのような方かということを見ていきたいと思いますが、一つはやはり私たちの神は妬む神と言われています。妬む神、ちょっと驚きの言葉であるわけです。神様が妬む、そんなバカなとなります。でも聖書は確かに神は妬む神とあります。この妬むということについて、それはやはり考えた方が良いかと思いますが、私たち人間の間の妬みとはどういうものだろうかなとあります。それは例えば他の人の成功、あるいは他の人の良い地位や幸福をですね、羨ましく思い、あるいはそれを心よく思わず、時としては憎しみさえ覚えてその人の失敗や不幸を願うことさえもあったりもします。特に自分が困難の中にあったりすると、それはひどくなることもあります。私たちのそれぞれの心にある思い当たる、醜い妬みの心というものがあります。ですがここで神は妬む神という場合は、そのような私たちの言う妬みではないわけです。それは天地万物を作られた真の神にのみ帰すべき栄光をですね、他の木や石で作ったものに帰したり、あるいは捧げるべき礼拝を他の偽りの神ならぬものに捧げることへの、聖なる怒りというものであるわけです。神に捧げるべき礼拝、栄光、それを他のものに捧げることに対する怒りということでした。私たちの神はそのような意味での妬む神であってですね、他の人が幸せだから、あるいは幸福そうに見えるから妬む、そういうことではないわけですね。神に帰すべきものを帰さないゆえに出るそのような怒りということでした。そして私たちの神はさらにはこの聖書では霊である神とあります。 イエス・キリストがおっしゃられましたが、神は霊ですとあります。私たちの目で見ることのできない霊なる神ということでした。そのような目に見えない霊なる神を私たち人間が勝手に想像して見える像やあるいは絵に表したり、そしてそれをですね、礼拝することをしてはならないというわけです。神が偶像を作ることを禁じている他のところではこのように言われています。これは旧約聖書の申命記の4章というところにあるわけですが、申命記の4章では、あなた方は十分に気をつけなさい、主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の偶像、彫像も作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も。ここでは、人間であれ、動物であれ、鳥であれ、何であれですね、そういったものを形あるものとして作り、拝んではならないというわけです。それは、あなた方は、神様がこの十戒を与えられた、そういったところにおいてもですね、あなた方は目に神様を見なかったでしょうというわけですね。神は霊であり、その目に見えないお方である。その神の姿を人は見ていないのだから、勝手に想像したりして、作ったりして拝んではならないというわけです。まあ、イエス・キリストの姿にしてもそうでした。私たちはよくイエス・キリストの姿を描いた絵を見ます。ですが、聖書にはキリストがどのような背丈であり、どんな髪をしていたのか、そんなことは一切記されてはいないわけです。まあ、それゆえある方はイエス・キリストの姿を描くときには後ろ姿しか描かないという画家の方もありました。私たちは弱いものであり、時として目に見える神の姿を求めるところがあります。イスラエルの民もやはりそうでした。モーセがシナイ山に登って十戒をいただいていた、その40日の間もそうでした。40日も経った頃ですね、人々は言うわけです。モーセの兄であったアロンに迫ってくるわけです。モーセはシナイ山に登ってもう40日も経つ。きっとシナイ山で死んでしまったんだ。だから私たちの民の先頭に立って導く神を作ってください。と、モーセの兄アロンに求めるわけです。そしてアロンは、そのような民の言葉にとうとう負けて、そして金を集めて、金で子供の牛、子牛を作ったわけです。そして言うのは、これが神だと言って人々にを礼拝させる。そんな大きな罪を犯してしまいました。私たちはやはり見えるものを欲しがるところがあります。でも神は妬む神であり、目に見えない霊なる神であるゆえに、偶像となるものを作ってはならないということでした。私たちの目には見えませんが、でもいつも共にいてくださる神、いつも私たちを見つめてくださる神であり、またいつも手を引いてくださる神であるわけです。決して、そういう中にあってですね、勝手な像を作るわけではなく、目に見えないけれども、この世の旅路をその神と共にですね、歩む、ということの大切さがあります。私たちの神はそのようにですね、妬む神、霊である神とあります。そして三つ目は、祝福と災いということです。この十戒のところには祝福と災いがあります。まず偶像を作ったり礼拝する者に対する災いが語られます。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼすというわけですね。父の咎を子供に報いて、三代目、四代目までに及ぼすとあります。 まあ、この言葉を読むとですね、戸惑いを感じることもあるかもしれません。父親の罪の罰をですね、子供が受けるのかとなります。でも聖書は至るところで、父の罪の罰を、咎を子供が受けることはないとはっきりと語っています。例えばあるところでは、父親が子供のために殺されてはならない、子供が父親のために殺されてはならない、人が殺されるのは自分の罪のためでなければならないと言われたり、あるいは罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない、正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰するとあるわけです。これらの御言葉が語ることは、たとえ肉親であっても罪の裁きを子供が、あるいは父親が代わりに受けることはないというわけです。裁きはその人自身に下るものであると言います。ですから、たとえ偶像礼拝の罪であっても、その罪の裁きが子供に下るものではないということになります。じゃあこの十戒の言葉は何だとなってしまいます。それは父の罪の結果としての悪い影響、悪影響がそのまま子孫にまで及ぶということでした。その父親の悪いものが、それがですね、その子供たちにも伝わっていくということでした。これならば私たちもうなずくことができるかと思います。幼い頃から偶像礼拝の中で育っていると、それが当然と考え、同じ道に歩むことが多くあります。子供たちは親の生き方、あるいは考え方の影響を意識せずとも深く受けています。そのような悪い影響は三代目、四代目までにも及ぶというわけです。ですから、その罪は決して自分一人のことではなく、子孫にまでも強く影響するということを、そのことが知らされます。まあ、そう思うと余計に自らのことをですね、信仰を正さなければならないというところもあります。そしてさらには、偶像礼拝を行わない者への祝福もあります。そこでは、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すとあります。地上に至る祝福という本もありましたけれども、本当にそのように神様の恵みをですね、千代にまで及ぼす。悪い影響が三代、四代まで及ぶとすれば、良い影響は地上千代、長いところにまで及ぶということでした。純粋な信仰を子供に伝えるならば、たとえ時には悪いものが入り込もうとしても、それ以上に良いものによって守られるということでもあるわけです。聖書には、皆さんご存知のテモテという人がいます。彼は使徒パウロの同路者として大いに用いられた人でした。その彼の信仰についてこのように語られているわけですが、そのような信仰は最初、あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですとあります。すなわち、テモテのおばあさん、お母さん、それらのですね、信仰が、良い信仰が本当にテモテに伝えられたというわけです。恵みがあったということでした。もちろん、特殊で子どもたちが教会学校の頃は教会に集っていたけれども、思春期となって本当に神様から、教会から離れることもあったりします。ですが、この涙の子は滅びないという有名な言葉もありますけれども、親が涙して祈り続けるなら、必ずや子どもたちも時至って主のもとに帰ってくるでしょうということでした。主に従う者には恵みが千代にまで至ると約束があります。まあ、このように、私たちはたとえ良い動機と思えることであったとしても、霊であり目に見えない神を見えるものと作り変えて、それを礼拝してはならない そのことをもう一度覚えさせられます。神は目には見えませんが、でも私たちを共にいてくださり、私たちの祈りも応えてくださる神です。ある時こんな証しをされた方がありました。アメリカでのことですけれども、エレベーターにですね、その方は1階からエレベーターに乗ったわけですが、その時にグレンコの10歳ぐらいの女の子と乗り合わせたそうですね。で、彼女が押したのは3階、そして彼は10階でした。彼は冗談で、私が君よりも高いところに行こうとしているのは、もっと天に近いところに行きたいからだよと言ったわけですね。あなたは3階、私は10階、それはもっともっと天国に近いところに行きたいからだというわけです。すると彼女は、どうして天に近いところに行きたいのと聞きました。彼は、神様に会うためだよと答えました。すると彼女はですね、神様を見るために上に登る必要はないんだよ、だって神様は私たちの中にいらっしゃるんだからと答えたというわけですね。彼はその時本当に参ったと思ったそうです。その通りであり、目に見える偶像を作り礼拝し拝まなくとも、で神は共にいてくださる、そしてその神に従う時にまた豊かな祝福があることをですね、もう一度このところの10回の第2の戒めから深く覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは愚かなものであり、本当に見えるものを求めるところがあります。目に見えるものがなければ不安になったりすることもあります。でもそうではなく、本当に霊である神が私たちと共にいつもいてくださり、私たちを助け導いてくださることを覚えて、またこの神に従い行くことができますよう導いてください。偶像を作り、またそれを拝み礼拝することのないように、また特に現代の偶像礼拝という特集もありましたけれども、本当に現代社会におけるさまざまな形を変えた偶像礼拝にも陥ることのないようどうぞ導いてください。お一人一人の上に本当に恵みが仙台にまでありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。